ラジオ府中ズリスナーの皆さん、こんばんは。府中市議会議員結城亮、市民の風、私が市議会議員でパーソナリティの結城亮です。この番組では府中市政のこと、町の話題などを中心に、市民の方々から寄せられたお声や要望などをもとに、あなたと府中市政をつなぐ情報番組を目指しています。今週は生活困窮者に対して行政と民間、市民が連携してその支援活動の輪を広げようと題してお話します。12月25日付の毎日新聞インターネットニュースでは、宮城県仙台市の生活困窮者の実態についての記事が掲載されました。それによると、生活困窮者らに食料品を無料配布しているフードバンク仙台が2021年度上半期に行った利用者の生活実態調査の結果をまとめたそうです。その利用者の約8割の世帯の収入が生活保護の受給基準を下回って、そのうちさらに9割が行政機関に相談もしていなかったと、こういうことです。また生活保護制度の申請に関する誤解も見られて、収入が生活保護水準以下の世帯が全体の8割弱を占めた、借金や持ち家があるなどの理由で生活保護制度を受けられないと思い込んで、行政機関に相談しないケースが多かったと、このように報じています。このネットの記事によると、仙台市ではホームページ上に、借金や持ち家があっても生活保護制度を申請できるという説明を加えたとのことです。また記事では、フードバンク仙台の事務局長の方のコメントとして、生活に困窮している人が行政につながれていないのは大きな問題です。法律上の権利を行使するためのサポートをしていきたいと述べていました。この仙台市のケースにあるように、日本の場合、生活保護の補足率が低すぎるのが問題です。この補足率とは、生活保護制度を利用する資格がある人のうちで、実際に利用している人の割合のことです。補足率に関するものとして、厚生労働省は2018年に、所得が生活保護の基準を下回る世帯のうち、生活保護制度を利用している世帯は 22.9% という推計結果を発表しています。他の研究機関の調査でも大体2割程度というのが一般的です。ちなみに日本弁護士連合会が、2012年なんですが、発表した諸外国の生活保護の補足率調査によれば、ドイツは 64.6%、 フランスは 91.6%、 スウェーデンは 82%、 イギリスは 47% から 90% と、こういう調査結果ですから、いかに日本が補足率が低いかが分かります。ですから日本では生活保護制度を受けるべき世帯が受けていないのが実態です。ここを改善しなければならないと思います。私は生活保護という名前に多少違和感を覚えています。この名称を生活保護という、生活保障という名称にすべきではないでしょうか。生活保護制度を受給するという表現がマイナス的なイメージを持ちますので、生活保障制度を利用するという表現が適切ではないかと考えています。この府中市内においても、複数の民間、市民団体の方々が生活困窮者への支援策を講じています。例えば府中緊急派遣村の皆さん方は、市内で10年以上にわたって生活困窮者を支援する活動を続けていますけれども、この府中市においても、仙台市のように、行政と民間、市民団体とが協力連携して生活困窮者を支援する活動が本当に必要だと思います。ちなみに東京新聞多摩版の記事によると、府中緊急派遣村の皆さんが年末年始にかけて支援活動を行うとのお知らせが掲載されていたので紹介します。年末年始食料品の無料配布、生活困りごと無料相談会、日時は12月30日木曜日と年明けの1月3日月曜日、いずれも午後5時から7時まで、京王線府中駅前、府中駅西口、欅並木ガード下。連絡先は電話 090-3085-7557、 事務局松野さん宛てです。今週は生活困窮者に対して行政と民間市民が連携してその支援活動の輪を広げようと題してお話しました。さて今年の1月4日からスタートしたこの番組有機寮市民の風も無事1年間放送を継続することができました。私にとりましてもラジオ番組のパーソナリティ初めてのチャレンジで、続くかどうか不安でしたが、おかげさまで頑張ることができました。リスナーの皆さん本当にありがとうございました。今年も終わろうとしています。ラジオフチューズのリスナーの皆さんにとりまして迎える新しい年が良いお年でありますように。有機寮は府中市民の風になりたい。また来週お会いしましょう。良いお年を。